77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上啓二です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は4月24日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まあ、私の方はね、先週ね、出張に行ってきましてね、東京出張でちょっとね、長崎を留守にしてたんですけれども、まあ、戻ってきてから、まあ、いろんなね、人とね、お話しするお仕事がね、こう溜まってたので、で、まあ、そういうことをね、こうしながら過ごしていました。はい。まあ、昔というかね、以前はね、このバーを開いて、そしてひたすらね、お酒を作る、果実酒を作るってね、いう感じでやってまして、で、ね、掃除をして、で、事務仕事もして、で、おつまみを仕込んで、みたいな、まあ、そういうね、こうシンプルなね、働き方だったんですけど、まあ、まあ、いろいろね、な仕事が増えてきて、なんかね、働き方っていうのもね、もういろいろ変わってきたなっていう感じがしますね。はい。で、まずこのね、ラジオもそうですしね、コラムをして、そして CM のお仕事もさせていただいて、そしてね、農場開拓や、まあ、そのね、営業活動みたいなね、まあ、そんなことをね、こういろいろしてるわけなんですけど、ね、まあいろいろね、やることがね、こう、増えてきてね、まあそれ自体は楽しいんですけどね。はい。でも、ね、まあいろんなね、仕事を今やってますけどね、まあそれもね、それぞれどこまでね、できるのかな、みたいな、まあ、そんな感じで思いながらやっているところです。はい。ね。どの仕事もね、大好きなんですけどね。ね。どこまでできるのか、ね。ね。そんな感じでね、思いながらやってるところです。はい。で、先週のなやラジオはね、ね、初めてね、長崎を飛び出して、ね、東京からね、お伝えしたんですけれども、大田市場からね、お伝えしました。はい。でね、まあ、本当はね、大田市場ね、見ながらね、もっとね、ダイナミックにやりたかったんですよ。ね。今ね、目の前に、なんでしょう、なんかバナナのね、段ボールのなんかタワーができてますよ、みたいな感じで、そういうのやりたかったんですよね。はい。で、それでね、なんか実際ね、こう、ちょっとこう、近くまで行ける部分もあるので、それを見てからね、こう、ね、その匂いとかね、そういうのをそのままね、お伝えしたかったんですよ。はい。なんですけど、ね、やっぱね、見学コースっていうのがね、定められていまして、で、それでね、そこではね、撮影はね、できませんということなので、まあ当然録音もできないということだろうということでね、もう、まあ聞かなかったんですけど、そんな感じでね、まあちょこちょこね、こう外に出ながらお伝えするみたいな、まあそんな感じでしたね。はい。まあできるだけ臨場感ね、ある感じでお伝えしたかったんですけどね、まあできる限りっていう感じでした。はい。でね、まあメッセージがね、届いているのでね、お読みしたいと思うんですけれども、はい。あ、普通の田中さん。はい。ありがとうございます。いつもありがとうございます。これはね、X の方ね。X の方で届いてます。はい。出張お疲れ様でした。ということでね。はい。ありがとうございます。はい。で、その前の週のね、アグリファクト勉強になります。でも、何にしても、何か分かっている方がいろんな違いを楽しめていいですよね。ということでね。花も同じで何の花か分からないで綺麗だなって感動したりします。知識がないと何か半分損してる気分。気になったら調べなきゃですね。反省なんて書いてますけれども。まあそうですよね。まあどんなものもそうなのかもしれないですけど、まあある程度ね、こう知ってる方が楽しめるっていうのは、そういうのはあるかもしれませんね。はい。まあ私もね、こう知ってるもの知らないものってね、あったりするんですけど、なんか美術館に行ったりした時にね、なんかよくわからないんで、なんか絵とかを見てね、なんかこうふーんってね、あ、かっこいいな、次、あ、綺麗だな、次、わー、上手だな、みたいな、ね、そんな感じなんですよ。はい。でも多分、なんか知ってる人はね、わかる人は、なんかもうちょっとね、違った見方をして楽しむんじゃないかなと思いますし、ね、まあ植物とかもそうですよね。はい。で、あと、まあ農業バラエティ、ナヤラジオなんでね、まあ農業の話ですけど、なんかね、農家の人と一緒にね、旅行してたりとかね、 すると、なんか行った先々のね畑をねなんかじっと見てからね、なんか何やらねいろいろなコメントをしますね。はい、まあ、土のこととかももちろんそうですけど、ああこの件はなんかこうなんだなとかね、なんかそういうのをねこうなんかそういろいろねこうブツブツ言いながらね、こう本人的には多分楽しみながらねやってるんでしょうね。はい、まあでもまあ私もね多少はわかるので、なんでこうそういう話を聞きながら、ああまあ確かにそうっすねみたいな感じでね、まあ、楽しんだりしますけどね、ある程度知ってるとね、あの楽しめるっていう、そういうのはね結構あるかもしれませんね。はい、ね、ありがとうございます。 あと旅行もそうですね。ね、私旅がね大好きでね、今までいろんな国に行ってきたんですけど、なんかあのその国のねこういろんな背景とかをね知っている地域とかだと、なんか建物一つ見るにしても何を見るにしても、なんかあここはこうだなって思いながらね見れるんですけど、なんかあんまり知らない地域ね、あんまり知らない国とかにね足を踏み入れると、なんかねスススと素通りするのに近いみたいな感じなんですよね。はい、まあ、そういうのがね、まあ、ちょっとね似てるかなと思いますね。はい、まあ、何でもそうってことですよね。はい、普通の田中さんいつもありがとうございます。はい、で次がですね、聖戦うどくさん、はい、いつもありがとうございます。聖戦うどくさん、あの先週のね、放送を聞いていただきましたね、ありがとうございます。はい、読みますね。はい、普通に見学できるのですね、知りませんでした。大井競馬場もそうだが、横を歩いて通ったことはありますが入ったことはなかった。今年の冬にでも行ってみようかなみたいな感じでねメッセージといただいてます。はい、ありがとうございます。ね、そうなんですよ、普通に見学できるんですよ。はい、で見学もね、なんかどんな風に見学するかというと、なんかなんか何時に来てくださいとかいうのが特になくて、なんか10時から15時までの間に、まあ、曜日とかにも関係ありますけどね、10時から15時までの間に来てく、あの入り口に来てくださいぐらいの感じなんですよ。あ、そんなもんなんだみたいな感じでね行ったんですけど、なんかこう行ったらね、はい、じゃあこういう見学コース通ってくださいね、それじゃあ行ってらっしゃいみたいな感じなんですよ。はい、だからね、なんかもう本当ね、気楽にね気軽に行けます。はい、まあ、ただね歩くところしっかり決められてます。なんか見学コースって言ってね、あのキャットウォークっていうんですかね、なんかあの通路ね、上から見下ろす通路みたいなのがこうぐるりとね、市場の中をこう大きく一周取り囲んでいて、それをこう見ながらで、まあ、ところどころ屋上に出たりとかねする、場面もあるんですけど、そうやって出たりとかしながら中を見るみたいな感じです。はい、で、あの物量感はねめちゃめちゃ伝わってくるので、それだけでもね本当楽しいです。はい、であとはね、市場にあるね、あの何でしょうね、市場とね、食堂とかがあるようなところ、食堂っていうかね、なんか、まあ、飲食店なんですけどね、があるようなところもあって、で私はねそこでね、カツ丼とそばのセットを食べましたけど、なんかそれ以外にもね中華のお店とかね、ね、なんかいろいろね、中華に中華そば、まあラーメンですかね、はい、で、まあ、いろんなねお店があってね、でね、まあなんか独特の雰囲気で面白いです。はい、なんかね、なんかもう働く人たちが来る食堂みたいな感じですね。はい、でね、なかなかね面白いですよ。はい、聖戦うどくさんありがとうございますね、ぜひ行ってみてください。はい、で、あ、ただね、あの結構歩きますね。はい、あの野菜果物お魚は一箇所なんで大して歩かないんですよ。はい、でもお花の方まで行くとね結構歩くんで、だからね、なんかなかなかねこうじっくりね見て回るとね意外と歩いたなみたいな、まあ、そんな感じになります。はい、でもね楽しいですよ。はい、まあ、競馬場もね、もう近いんですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、そんな感じでね、メッセージいつもありがとうございます。はい、で、まあ、今日のねテーマに行きたいんですけれども、今日のテーマね、今日は何の日ってね調べたんですよ。はい、で調べましたところ、4月24日ね、これすごいですよ、植物学の日ってね、これもうめちゃめちゃナヤラジオっぽいですよね。はい、文久2年、1862年旧暦4月24日ね、今日ですね。はい、植物分類学者の牧野富太郎が高知県佐川町の豪商の家に生まれたという。なるほどね、植物分類学の分類学者のねの方がねこう生まれたということなんですね。はい、94歳でこの世を去るまでの生涯を植物研究に費やして、新種変種2500種類を発見し命名し、植物学の父と呼ばれたって、すごいですね。はい、ね、植物分類学、ね、で植物学の日って、いうことで、まあ、分類学ってなんか、ね、 なんかこう分類っていうだけでなんかもう一つの学問になってるんですね。なんか動物とかでもなんか聞きますよね。はい、でね、植物をどう分けるかとかね、まあ、ナイラジオでこうネタとか探してるとなんかこう元々何かだったけどなんかそれが変わったとかね、なんかそういうのとかもねあったりとかしますし、でそうやってねこう分類ってね、なんかね、まあ、このナイラジオではこうただのねこう話のね、種みたいな感じですけど、でもなんか植物を研究する上で非常に重要なことなんだろうなっていうのをなんかそういうので端々でねなんか感じることがあります。はい、だからね、植物学の日ね、今日は植物学でいきましょうって言いたいところなんですけど、植物学を突き詰めるっていうのはね、ちょっと学術的すぎて、ちょっとなんか、ナイラジオではね、なかなか手に負えないので、なので、今日はね、まあ、そういう日なんだなというぐらいでとどめておこうと思います。はい。で、ね、他のね、記念日ですよ。日本ダービー記念日って、あ、すごいですね、これ。1932年のこの日、目黒競馬場で日本初のダービー、開催されたという日なんですね。でね、先週のナイラジオでもお話しましたけど、大井競馬場の話しましたよね。はい。で、まあ、競馬がね、まあ、農林水産省がやってるっていうことなので、ナイラジオもね少し関係あるんじゃないかっていう感じがするんですけど、ちょっとね、競馬やったことないですね。はい。で、なんでなんか話すネタがなかなかないのでね、なので、まあ、これもね、このぐらいにしようかなと思います。はい。あとはね、しぶしの日ですよ。しぶしの日、しぶし424で4月24日でしぶしの日ね。ね、これはね、鹿児島県しぶし市が制定したらしいです。はい。ちなみにこれ、しぶし市はね、2006年1月1日にね合併により誕生したらしくてね、平成の大合併とか言われてもこのぐらいですかね。はい。この時にしぶしの日っていうのが決まったらしいですね。ね、漢字がすごいんですよね。しぶし市っていうのがね、なんかもうなんか同じ漢字がねこう何回も登場するみたいな感じで、だからね、なんかこう面白いってまあそんな感じです。はい。まあそんな感じでも今日もナイラジオ、やっていきたいと思うんですけれども、今日のテーマね、今日のテーマは最近やってなかった果物でいこうかなと思うんですよ。はい。で、果物で、これからねピーク、収穫のピークを迎えますよっていうねものがあるので、それでいきたいと思うんですけど、それはねもう長崎ではねもうこれ、忘れることのできないというね、置いとくことのできない果物です。はい。というわけで今日のテーマはビワです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい。というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはビワということでね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、ビワね、まあ先ほどね長崎ではねこれはねもう何でしょう、言わないわけにはいかないっていうね、まあそんな風に言いましたけれども、長崎がね誇るね数少ないね日本一のね生産量を誇る果物なんですよ、ビワは。はい。だからね、まあそういう意味でもね、まあ、長崎といえばビワみたいな感じなんですけど、はい、どうですかね皆さん、ビワね好きですか？ね、ビワって買って食べないなという人も結構いるんですよね。はい。で、まあね、美味しいからね、ぜひ買って食べてよって言いたいところなんですけど、私もね、畑にね、いっぱいね、生えてるので、なんかそれを食べることが多いかなっていう感じです。はい。でもね、なんかやっぱりね、ちゃんとね、育てたビワはね、美味しいです。美味しい。ね。長崎はね、もぎビワとかね、有名ですけどね。はい。もぎびわね、のね、こう、ちゃんと育てたやつね、やっぱりね、美味しいしね、肉厚でね、もう全然違います。はい。適当に生えてもね、食べれる実はね、普通につくんですよ。はい。実をつけるんですよね。はい。でもね、やっぱね、全然違います。はい。ね。結構田舎の方とかだとね、ビワの木が生えてて、で、それをね、こう、畑のね、農作業の合間に外で食べたりとかね、よくやってたんですけどね。まあ、そういうのは、それはそれで美味しいですけどね。でも、ちゃんとしたね、ちゃんと栽培したやつね、本当に美味しいです。はい。で、ビワね、長崎1位って言いましたけど、私一時期ね千葉県船橋市に住んでたんですよ。はい。で、千葉もねビワのね名産地なんですよね。はい。で、千葉はね千葉のビワなんですけど、房州ビワってねよくね、言ってました。房州ってね、千葉のことをね、まあそんな風に言うんですけど、房総半島の房でね、房州ビワって言うんですけど、そのね房州ビワがね、人気でね、で、まあ結構ギフトにもなってました。はい。で、ギフトにねなってね、で、それでもう粒がねやっぱ大きくて、そして化粧箱にねしっかり入ってるんですよ。はい。で、それをね私売ってたんです。 はい、で売ってたんですけどね、あの なんだったかな、まあ、その当時ね送料込みで4000円ですとかね、まあ、そんな感じで、ね、売ってたわけなんですよ、はい、でまあ、あの もちろんね美味しいし、ね、さっき言ったみたいにねちゃんと栽培したねこう綺麗なやつなんでね、本当にねもう高級なやつなんですよね、はい、でなんですけどね、ね美味しいけどね、当時の上司からね、ね、ね、淵上くんでね、長崎のね、あのご両親にこの房州ビアをね、ぜひね、あのギフトで送ってあげたらいいんじゃないのって、きっと喜ぶよみたいな感じで言われたんですけどね、いや、絶対送りません、絶対送りませんってね、言ってね、はい、そんなね、言った思いがあります。はい、まあ、美味しいですけどね、あの地元にはね、こうビアが溢れてるんでっていうことです。はい、ね、あの長崎の方が美味しいとかそういうわけじゃないですよ、まあ、房州ビアも、ね、十分美味しいですけどね、 あんまりねあの地元にね溢れてるもんで、ね、なのでなかなかねその送る気にはならないっていう感じでした、はい、でもね房州ビアねあの個人的にはね美味しくいただいてました、はい、大好きです、はい、もちろん長崎のビアも大好きです、はい、まあ、そんな感じでね、どっちもね大好きなわけなんですけれども、はい、ビワをテーマにお話したのってこれなんか毎年話してるような気がするんですけど、まあ、今年もね、まあ、やるのであのおさらいというかね、毎週恒例何かの植物っていうやつからねやろうと思います、はい、でビワはねバラ科の植物です、はい、でバラ科の植物って言ってね、よくねナエラジオでねあの何々科の植物っていうとねあのお花が似てるんですよみたいな感じでそんな風にね話すことあります、はい、でバラ科の植物ってねなんか桜みたいな感じだったりとかあの野バラみたいな感じだったりとかそういうお花がねよく咲くんですけど、ビワのね花はねなんか地味なんですよね地味ですね。なんかねせっかくテーマに選んでるのにねなんかこんなこと言ったらねビワに申し訳ないんですけど、なんかね色がねあんまり鮮やかじゃなくてね、あ、うん、なんかこうまあ白くてね、でなんかふさふさのねなんか毛で覆われてるので、ね、なんかくすんで見えるんですよ、はい、で小さいしで、あとねビアの花が咲くのがね、まあ、結構寒いうちに咲くので、だからねなんかこう花をねこう外でめでたりするような感じでもないんですよね、はい、でね一昨年くらいはね、ね、もう大寒波でその花がやられてしまって受粉できなくてっていうようなこともありましたし、あとはね、学校給食のビワでなんかアレルギー症状が出たとか、なんかそういうのでも、ね、ニュースになったこともありました。これもね一昨年だったと思います。今ね手元にね、あります、はい、2024年の6月のニュースなので一昨年ですね、はい、で、まあ、ビワのアレルギーってねこう何なのっていうことなんですけれども、まあ、花粉症とねこう同じようなね、同じような症状が出るっていうことでね、でビワの場合はね口腔アレルギー症状が大勢の子に出たっていうことですね。だからね、まあ、花粉症のアレルギーがある子がこう同じようなね似たようなタンパク質を含むビワで、アレルギーが起こってしまうということですね、はい、でこのね花粉症は花粉症でもねこれカバノキ科の花粉症っていうねいうことなので、あの杉花粉の方ではないみたいです、はい、で、まあ、そんな感じでね、なかなかねこういろいろな、ね、ニュースがね、にこと書かないビワなんですけれども、あとはねこんなニュースもありましたね。ビワの種ですよ、はい、ビワの種ね、ビワの種はね体にいいってね、いうふうにね言われてるんですけれども、これ農林水産省がね、これは令和3年ですね、令和3年にビワのね種をね、種の粉末とかね食べないようにしましょうっていうね、そういう発表もしてたりとかするので、だからねビワねなんかなかなか結構ニュースになってますね、はい、でこのねビワの種は食べないようにしましょうっていうこのね農林水産省の、ね、呼びかけなんですけど、これそもそも何なのっていうことなんですけど、これはね、令和3年なので、まあ、何年か前ですね、5年くらい前か、はい、に、まあ、なんでねこういうことをこう言い出したかっていうと、ビワの種はね健康にいいんだって、体にいいんだっていうね、まあ、そういうねあれがこう出回ったわけなんですよ。まあ、確かにねビワの種ってねなんかこう昔からね薬みたいな感じになったりとかね、あとなんか健康茶みたいな感じになったりとかね、ビワの葉っぱもそうなんですけどね、はい、っていう感じで、で実際ねなんかビワのね果実種っていうのはなんか本とかによるとね、本にはなんか健康効果とかがすごい書かれてたりとかするんですよ、はい、でまあ実際どうなのかね私もわからないですし、なんかそういう実際にこう私なりに調べたことをこうナエラジオでこう披露するのもなんか健康情報なのでね、責任があるので、こう体にいいですよとか悪いですよとか勝手に言うわけにはいかないんですけど、でもねやっぱりねビワのね種ってねなんかすごいねなんか薬としてねなんかこうすごい重宝されてたんですよ、はい、 だからね、いいじゃないかって思うかもしれないんですけど、まあ薬も毒もね、まあやっぱりこう用法用量を守りましょうっていうところなので、だからなかなかそれ難しいです。はい。でお薬だったらね、病院のお薬だったらね、食後に3回飲みましょうねみたいな感じでね、1日3回飲みましょうねとかね、3回までですよとかね、言いますし、なんか1週間分出しておきますからねとか言ってね、そういうのがあるじゃないですか。はい。でもね、こういうビワとかね、そういうのはなんかそうやってこうお医者さんがね指導してくれて、で薬剤師さんがね処方のがなんかこう教えてくれるとか、そういう感じじゃないので、だからやっぱね難しいんでしょうね。はい。で特にねこれ健康にいいんだっていうと、なんか頑張ってねたくさん摂取してしまうっていうね、まあ、そういうね気持ちが働くのでね、そうなってしまうんじゃないかなと思います。はい。私もね今はねこうやってね元気にやってますけどね、なんかもしもね体調崩したりとかしてね、これが体にいいよとか言われたらね、なんかね治したい一心でたくさん摂取してしまうこともあるかもしれないんですよね。はい。だからね、まあ、なおさらねそういう情報はね大事でね、これは健康人だって言ってね、飛びつかないね冷静さっていうのはね大事なんじゃないかなと思います。はい。でちなみにこの農林水産省が言ってるのは、ビワの種に未熟な果実には天然の有毒物質が含まれていますということでね、天然の 有害物質シアン化合物 が高い濃度で検出されていますということで、実際ね平成29年ね、ビワの種子を粉末にした食品からシアン化合物が高い濃度で検出され、製品が回収される事案が複数ありましたということで ね、なんか本当大変ですよね。はい。シアン化合物ね、これ、まあ毒ですよね。はい。梅のね未熟な梅とかにね使われたりとかします。はい。でこれもね、種の成分をねちょっとでも摂取したらねたちまち死んでしまうとかね、なんか病気になってしまうとかいうのではないですし、ね、なんですけど、なんかこういう健康食品とかだと、なんかそれがねビワの種だけすごくね高濃度で入ったりとかね、まあ、そういう風にするので、だからなかなか難しいんだと思います。はい。だって健康食品ってなんか健康効果を謳う、ね、ものって、なんかこうその成分をたくさん入れてなんぼみたいなとこあるじゃないですか。はい。ちょっとしか入ってませんよとかじゃなくて、たくさん実際たくさん入れて、そしてなんか本当にたくさん入ってますよっていうことをねこうアピールしたいやつですよね。はい。ね、何々 1000mg 配合っていうね、まあ、そういうやつとかもそうですよ。はい。でまあまあ、ただねこの農林水産省さんの発表ね、これ続きがあるんですけれどもね、熟した果肉に含まれるシアン化合物はごくわずかですということでね、ということなので大丈夫です。はい。こう普通にね熟したね、ねビワの果肉をこう食べるというか、まあ、要はスーパーで買ってきたビワを食後に食べるとか、そのぐらいですよ。そのぐらいだったらもう全然大丈夫ですよということです。はい。ごくわずかですっていうふうに書いてあるので、含まれてるは含まれてます。はい。でも毒の世界ってね、まあ、毒とか栄養とか何でもそうなんですけど、ありとあらゆるねこう世の中に存在する物質っていうのは、なんか少なければ大丈夫、多ければ問題みたいなね、まあ、そういうものなんですよ。はい。ごくごく一部例外もありますけど、基本的にねもうその量によるっていうことなので、だからもう、まあ、ね何々は体にいいんだって、じゃあいっぱい食べようとかね、何々は体に悪いんだ、じゃあこのね食べ物はねもう絶対食べないとか、そういうのじゃなくて、バランスよく食べればいいんですよっていう、まあ、そういうことになってきます。はい。農林水産省さん多分それがそういうことが言いたいんじゃないかなと思います。はい。まあね、なんかナヤラジオ、まあ、だけじゃないですけどね、番組とかってね、これは健康にいいよとかいうのねバーってやるのがねなんか好きじゃないですかね。ナヤラジオでもねそういう風にやった方がなんかもしかしたら盛り上がるかもしれないと思うんですけど、でもやっぱりねこう番組でしょね、電波使わせていただいて、そして皆さんにねお話しさせていただくって、そして皆さんにお話しさせていただくもののテーマがテーマなだけに、健康とかね、まあ、そういうののテーマだけに、なんかね断定的なね言い方でね、なんかそのね分かりやすさ重視でね、あんまりねこうやらない方がいいかなって思ってやってます。はい。そしてまあ、このシアン化合物なんですけど、これビワだけじゃなくてね、バラ科の、ね、植物、ね、の、種子、ね、種とかね、あとは、まあ、種とか、果肉ですね、はい、果肉にすごく含まれてるんですけれども、まあ、それがねビワとアンズ、梅、桃、スモモ、サクランボなどね、まあ、そういったものに含まれてるみたいです。はい。で種をね、ちょっとはっきり分かりませんけど、種をちょっとかじってしまったとかね、そういうことぐらいでしたら、ね、多分大丈夫だと思います。はい。 でもね、健康食品とかになるとビワの種をね、乾燥してそして粉末にして加工してたりとかしてね、たくさん摂取できるような状態になってるわけなんですよ。はい、まあ、だってそれが健康食品ですもんね。はい、でまあそういう風なものだとなんか一度にねたくさん食べてしまったりすると危険ですよっていうことをね、書いてます。はい、まあ、そんな感じですよ。はい、でね、困ったことにね、こういうのをね、農林水産省がね、こうダメですよ、気をつけてくださいってね呼びかけるとね、なんかちょっとね、こう反発したくなる人も中にはいて、でね、反発したくなる人の中にはね、なんかちょっとね、根拠のないね、なんか陰謀論じみたものが好きでやってる人もいるんですよね。はい、だからそういう人たちもいるので、農林水産省がね、ね、ビアの種ね、気をつけてくださいねとか言うと、ね、あ、それはなんか本当にね、健康効果があるのを隠したいに違いない。だから、これをみんながね、このビアの種をたくさん摂取して病気がね、たちまち治ったら、都合が悪いだろうから、それで言ってるんだとかね、なんかそういうね、陰謀論みたいなのも、ね、飛び出したりとかしますし、実際ね、この農林水産省のこの発表の後は、ね、やっぱありました。はい。まあ、陰謀論もね、楽しいですけどね、なんか聞いてからね、なんか政府の悪だくみがなんたらかんたらとかね、まあそういうのをね、なんかちょっと面白おかしく話すっていう分にはね、エンターテインメントとしてはいいかもしれないですけど、でも自分のね、健康をかけてね、なんでしょう、陰謀論で遊ぶ必要はないと思うので、なので、健康効果とかは農林水産省や厚生労働省など、まあそういうね、ところの話を聞くのがいいかなっていうふうに思います。はい。まあ、そんな感じでね、ナイラジオね、ビワね、やってるんですけれども、あ、そういえば、これまだ言ってなかったですよ。はい。どこ原産の植物っていうことなんですけど、原産はね、中国南西部です。はい。で、この中国南西部ね、この間ね、お客さんがね、こう来てくれたんですけれども、まあ、その方がね、まさにね、南西部の方でした。はい。で、長崎はね、何の果物がおすすめなのって言われて、もちろんビワですよってね、おすすめしたんですけど、こうビワね、こうビワ酒を飲みながら、なんかあれ、これはなんか地元にもあるなみたいな感じで言って、そしてね、ビワの写真を見せてって言って写真見せたら、ああ、これ、ね、中国にもあるよみたいな感じでね、で、それでね、盛り上がりました。はい。でね、まあそんな感じでね、ビワね、まあこれからの季節、長崎はね、どんどんね、こうスポットを浴びていくと思うんですよ。はい、だからね、なかなかね今年もね楽しみですね。であとはね、これから長崎は、長崎市になるんですけど、浜の町、ね、っていう商店街があるんですよ。はい、でそこではね、琵琶祭りみたいなね、まあ、そういったねお披露目イベントが開かれたりとかもするので、まあ、それもねぜひねチェックしていただければと思います。はい、千葉にいた時あったのかな、ね、あったなかった、どうなんでしょうね、千葉在住の方ね、どうですかね、教えてくれたらと思います。琵琶交流しましょうね。はい、まあ、そんな感じでね、今日のナイラジオはね、先週太田市場に引き続いて今週は琵琶についてねお話してきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。今日もそろそろお別れの時間になってきました。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。